キャンプ、キャンプ、キャンプ、キャンプ、キャンプ、キャンプに行くのよ。キャンプ、キャンプ、キャンプ、キャンプ。
キャンピングカーのオーダーメイド、キャンピングカーのレンタル、キャンピングカーのことならお任せ。普段無口な旦那が車内で歌うほどの高揚感を、キャンカーサービス。
ただいま
おかえりなさい。
人々に安らぎと利便性を与える空間を地域の皆様に育まれおよそ1世紀藤代建設6時です。
Produced by Annie Global Education.
Hello everyone, how are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私、中澤王様王様さん、中澤先生が午後6時45分の45分間、熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、リアルで、今年初ですね、先週ちょっと収録だったんでね、お届けします。熱血教えて中澤先生、本年もよろしくお願いします。まあちょっと遅らせながらになりますが、はい、今年までにね、ちょっとやっぱり、さらに熱い放送をお届けしていきたいと思いながら、今日はちょうどスタジオ来る途中の今ペレスティアンデッキのとこで和太鼓を演奏されてね、ちょうどタイミングよくて、何回も聴いてる曲だったんで、聴きなじみがね、曲、まあ歌なんだろう、なので何回もこう和太鼓ってこう最近聞くこと多いんですけど、ほぼほぼね、桜ヶ丘さんの和太鼓部の演奏なんですよ。ちょうどね、私どもスポンサーしてるフェニックスさんとかね、の冠試合とかのよく、途中演奏をお願いしてて来ていただくんですけどね、なかなかやっぱり良かったですね。今途中聞いてると時間になっちゃうんでスタジオ来ちゃいましたけど、やっぱり新年早々なんかいいタイミングでしたね。はい、なんかね、ちょうど桜さんも今ちょうどね、入試もあれですけど、桜ヶ丘中学校専門コースなんてうちもやってたりして、結構縁もあったりしてですね、ご縁があるなと思って、まあ太鼓聞きながらいろいろ思いながら今日ここに来ましたけど、はい、まあちょっと身を引き締めながらですね、ちょうど今日ね、ちょうどあとコーナーでも話しますけど、今日新幹線止まってまして、私ちょうど今日小田原にいましてですね、まあ、なんで小田原いたかまたあと話すんですけど、最近本当よく止まる場面遭遇しまして、動かなくなるんですよね。でも最近慣れてきましてね、これあんまり慌てちゃいけないと、慌てて下で帰ろうって3時間半かかるんですね悩みまして、さすがに放送直前に帰るのもなと思いまして、ちょっとまあ動くのを様子見てて、なんか駅かホームか火災があったみたいですね、はい、なのでまあ、それがちょっとどうなのか分かんなかったんで、まあ、ちょっと構えて待ってましたら、動きまして、無事3時過ぎには元橋到着できましたので、あんまり慌てちゃいけないなと、新年早々ちょっとね、いいタイミングを見れたんでほっとしてますけれどもね、なかなかいろんなこと起こりますよね。まあまあまあ、でも今年は私前もねちょっと年末言いましたけど、吹かれるままなんで、あまりこうそこで動じずに、行こうと思ってるんで、それをちょっと思ってましたんでね、トラブルというよりはなんていうか、まあ受け入れもしっかりしましてはい、まあとにかく放送遅れないようにということだけでしたけど、はい、無事こうして、お声届けさせていただけるんで、よかったです。はい、まあということで、まあいろいろありますが、まあ今年もですね頑張っていきますし、今日もですねちょっと気合い入れた放送していきたいと思いますので、 どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp またはやすみ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など何でも結構です。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
こんにちはは
Hello、
さようならは
See you、
どうぞよろしくは、
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー、中澤塾英語スクールアニー。
Come on join us、
英語スクールアニー。
時刻は6時6分です。ここからはイブニューニュースをお伝えします。イブニューニュース、ボディショップとなみ豊川信用金庫の提供でお送りします。ニュースは安田さんです。お願いします。
お伝えします。旧優生保護法の下の強制不妊手術をめぐり、被害者への保証金の給付を柱とした保証法が施行され、都道府県の窓口で申請の受付が始まりました。窓口には被害者らが訪れ、国家賠償請求訴訟の原告の配偶者らも申請しました。石破総理大臣は原告団と面会して謝罪し、新たな保障を着実に届けてまいりたいと述べました。岩屋外務大臣はアメリカワシントンで今月20日に行われるトランプ次期大統領の就任式に出席すると発表しました。アメリカ大統領の就任式に外務大臣が出席するのは初めてです。岩屋大臣はトランプ次期政権で外交を担う国務長官候補のルビオ上院議員との会談を調整していて、日米首脳会談が有意義なものとなるよう次期政権側と意思疎通したいと述べました。大阪府行政書士会が主催するボーリング大会を中止させようと、ボーリング場にカッターナイフの刃と脅迫文を送ったとして、大阪市に住む52歳の行政書士の男が威力業務妨害の疑いで逮捕されました。警察によりますと、2021年4月に行われた大阪府行政書士会の会長選挙で、男が応援していた候補が落選し、その後複数の行政書士に脅迫文が届くようになったということです。アフガニスタン人の10人中9人が2021年8月の駐留アメリカ軍撤退後の混乱や経済難で強い心理的ストレスを受け、 生活の質の低下にも直面していることが分かりました。アメリカの大学のチームが調査したもので、政権を握ったイスラム主義組織タリバンに対する制裁の効果がなく、むしろ経済活動の低下によりアフガニスタン市民に悪影響を与えていると分析しました。おしまいのニュースです。大相撲で10回の優勝を果たした横綱の照ノ富士は今日、東京の両国国技館で引退記者会見を行い、思い通りの相撲をできなくなり、これ以上土俵に立つべきではないと思ったと語りました。照ノ富士は去年の名古屋場所で史上15人目の2桁優勝を遂げましたが、横綱在位21場所で休場は13回と故障に苦しみました。以上、この時間は中日新聞社情報提供のニュースをお伝えしました。
車の板金塗装はボディショップトナミ。車をぶつけてしまった、ぶつけられてしまった、事故でお困りの方はお気軽にボディショップトナミへ。お見積もり無料、代車無料。お問い合わせはボディショップトナミ、電話0532451925。
終えた子が孫へ、受け継がれていく歴史も大切な資産。カワシンはこれからも各種ローン、お預け入れ、資産運用を通じて豊かな暮らしをお手伝い、皆様の暮らしを見つめ、地域の歴史とともに歩み続けます。豊川信用金庫。
イブニューニュース、ボディショップとなみ、豊川信用金庫の提供でお送りしました。天気予報です。日本気象工科が5時に発表した最新のお天気です。愛知県東部、今夜の天気、北西の風やや強く、海上では北西の風強く晴れ、降水確率ですが18時から24時 0% となっております。愛知県東部、明日のお天気、北の風、東三河南部でははじめ北西の風強く晴れ、夜曇り、降水確率ですが0時から6時 0%、 6時から12時 0%、 12時から18時 0%、 18時から20時 10% となっております。ただしの朝の最低気温はマイナス2度、日中の最高気温は10度となっております。現在、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市には強風注意報、新城市、設楽町、東栄町、豊根村には低温注意報が発表されています。以上、天気予報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の状況です。東名高速道路下り、名古屋インターチェンジ付近渋滞 3km となっております。同じく東名高速道路下り、日進バスストップ付近渋滞 1km となっております。同じく東名高速道路下り、豊田ジャンクション付近渋滞 5km となっております。東名高速道路下り、岡崎インターチェンジ付近渋滞 8km となっております。名神高速道路上り、小牧方面宇都宮インターチェンジ付近渋滞 5km となっております。続きまして、東三河の主な一般道路の状況です。国道1号線東行き、豊橋瀬上付近渋滞400メートルとなっております。国道1号線東行き、豊川市宮下北付近渋滞400メートルとなっております。同じく国道1号線東行き、豊川市京継西付近渋滞400メートルとなっております。 国道259号線伊良川行き、豊橋南栄町付近、渋滞600メートルとなっております。以上、日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えしました。引き続き熱血教えて中澤先生をお楽しみください。
わかるからできるを目指す、地域密着、学校密着、わかるまで熱く指導、それが私たちのモットーです。学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、選ばれるのには理由がある。中澤塾。
教えて中澤先生。
時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい。まあそうですね。まあ今日はちょうどね、先ほどいろいろお話しした、小田原にいたんですけど、小田原に何しに行ったかっていうとですね、やっぱりこの塾のこの時期は、まあ確かに受験ね、あとでその話もしますけど、まあ、受験生の方にとって本当に新年ね、1月、2月ってのはやっぱり受験が本当に本格的なところなんですけど、やっぱり塾とか、まあ、英語スクールなんかもそうですけど、新年度ってやっぱり4月スタートが多くて、まあ、4月からうちも全員入れるわけじゃないんです、入るわけじゃないんですけど、まあ、4月にスタートする子とか、まあ、3月とか、まあ、が多いは多いですね。それはやっぱり年度変わるっていう、スクールイヤーって日本って4、3じゃないですか。まあ海外はねやっぱり9月とかスタートもあるんですけど、日本はやっぱり4月3月なので、そうすると新しい年もあるとして、新しいこと始めていくっていう方もまあまあ一定数多いかなって思いますね。まあそのための準備とか、まあ教科書の改訂もあるとかいろいろあるんですけど、まあそのための準備をするってことで、まあこの時期からですね、いろいろこう来年度どういう教材使って勉強させようかとか、まあ来年こういうことを取り組んでいこうとか、まあそういうことをまあいろいろ考えられる時期なんですね、塾の先生とか。で、その時にまあいろいろ使ってもらう、まあいろんなことで勉強するためのツールとかアプリとか、まあ教材をまあ私どもも提供してまして、アニーグローバルエデュケーションとして、まあ英語スクールアニーとかでね、そういう教材、まあ要は普通の先生たちが使う教材も提供してますので、そういうとこ行って、こう、こんなん使って勉強させたらどうですかとか、まあそんなんもやると。今日は、熊にオンラインレッスンって言って、実はオンラインレッスンもやってるんですね。私は英語スクールアニーっていうのは、英語スクールアニーがまあ一番大元なんですけど、アニーインターナショナルスクールっていうのと、熊にオンラインレッスン。ちょっと名前違うんですけど、あとアニージュニアイングリッシュって、まあ、全国にいろいろ生徒さんがいるんですけど、そのアニージュニアイングリッシュとクマニーオンラインレッスンっていうのが、これが全国でやってまして、さっきの英語スクールアニーとインターナショナルスクールは、比較的愛知県内が多いと。で、アニーでインターナショナルスクールなんかはね、愛知県、今年もね、4月、新しくちょうど、緑ヶ丘保育子ども園さんの方で、ちょうど開校するっていうのもあるんですけど、まあそういう流れの中で、やってるんですけど、それ以外はね、結構全国のいろんな先生使ってもらったり、まあ愛知県以外が多いんですね。だから、来週も私も保護者会みたいのがあるんですけど、ちょうどそれが船橋とか、遠いんですよ。行ったことありますか皆さん、千葉ですね。はい、まあバスケットボールで千葉ジェッツとかね。ディズニーランドもありますけど、千葉に行くことってそんなないかも。まあそのお仕事でっていう方はね、当然いると思いますけど、私もその千葉のスポーツセンターのスポーツクラブみたいなところで学童やられて、そこの中でちょっとうちの教材を使ってもらってるんで、まあ保護者説明会を行ってくるんですけどね、なかなか朝早いとこから、まあ、ここから3時間ぐらいかかりますから、はい。まあ、でも慣れてるんで、あんまその時間は気にならないんですけど、まあそういうのがあって、で、まあ、たまたま小田原に今日は熊にオンラインレッスンって、オンラインレッスンネイティブの先生が、まあ授業をレッスンするっていうのと、まあ珍しい予習がある英会話レッスンなんですよ。オンラインのね。予習があって、あと、まあ特に2級、英検2級以上、2級とか1級とか、これは別に兄でも受けれますし、まあ熊にがいいって方は熊にでも受けれるんですけど、 2級以上のレッスンを受けていただくと、あの英検対策とかで使ってもらうとかっていう、まあ、そういうものなんですよね。でそれが結構あのまあ先生方に今いろいろお伝えしてるということで行ってきたんですよね。まあね、やっぱりまあ自分たちだけじゃなくてね、いろんな先生に使っていただいて、まあより皆さんのね、勉強の少しお手伝いをしていくっていうことと、やはり成果出てて、まあ、やっぱりうち、まあ、エゴスクラーニーもずっとやらせてもらってるんで、やはりこう、どうやったら合格するのか、どうやったら、っていうのはやっぱり、どこよりもやっぱり分かってるつもりでやってますんで、当然満足はしてないんですけど、まあ、結果としてはやはり合格していただいてると。だからやっぱり大きく違うのはやっぱりそういうことをちゃんと分かって作ってるっていうね。だからなんとなく英語をやってればっていうところも、まあ喋受かっちゃう子もいるんですけれども、やはりより精度を上げたりとか、よりレッスンとして勉強して、よりまあ最短でっていうとちょっとねあれなんですけど、やはり、きちっとした成果を出すための勉強ということで、はい、まあ考えて作ってますのでね、しっかりそれをお届けしてやると、うん、まああとちょっとコーナーでも今日ちょっとそんな話なんで、まあこれぐらいにしておきますけどね、まあちょうど明日共通テストですからね、まあそういうのもありますし、まあ、私たちは共通テストなんていう名前になりましたけど、似た共通一次っていうもうとこからなんで、センター試験とかね、まあ、名前もいっぱい変わりましたけど、いや懐かしいですね。なかなかそういう懐かしいですねっていうとちょっとすごくなんかいい思い出みたいですけど、高校3年の時はもう本当にボロボロだったんで、私もですね、2年目なんとかね、1年頑張らせていただきまして、2年目でなんとかっていう時代でしたけど、まあいっぱいいましたからね、1年目ダメな人。うん、本当になんかよくね、通ってる途中に塾とか、僕も高校出てから行ってましたけど、ね、おまわりさんとかにおはようございますとか言うと頑張れよみたいな言われたりとか、なんかすごい、皆さんにこう、大事にされた記憶はありますね。はい。怒られるじゃないですか。街中を昼間フラフラしてる高校生ぐらいの子って。だけど、浪人ですとか言うと、頑張れよってね、こう励ましてくれたりとか。なんか今はそういう思い出結構ありますんで、まあ今はあんまり浪人っていうとこまでね、まあその子もね、当然いますけれども、やはり昔よりも大学っていうのは少し選んで最初から入っていく時代になりましたので、また今はちょっとね、雰囲気違うんですけど、ただまあ、やはり、一つテストとかやっぱり大事なところがやっぱありますので、まあラジオ聞いてる場合ではないんですけどね、実際、はい、やっぱり実力を出してきていただくっていうのがやっぱり大事ですから、うん、まあよく言うんですけどね、まあ、実力以上を出そうとしないってことですね、まあ、要は実力をしっかり出してくる、そこは、まあ、そこがやっぱり勉強した成果を出すという意味なので、うん、一か八かみたいなのはね、まあありますよ、テストだから。前も言ったけど、やっぱり一か八かでやってまあまあ取っちゃう子たまにいるんですよね。うん、これはありますよ。まあそれはね、しょうがないって言うと変ですけど、勉強していくってことはまああくまでも裏付けだし、努力は裏切らないですから、だからまあしっかり実力を発揮していただくっていうのがやっぱ大事ですから、うん、まあ受験ですから、まあそのね、ドキドキもします、緊張もしますが、やはりこう一緒に何回もすることではないから、その空気感とか環境も楽しむことも大事ですし、はい、まあ前向きに捉えてね、いろいろ頑張っていただくといいかななんて。まあ結果ね、失敗とか成功って決めるの自分なんですよね。だからまあどういう結果であろうとも、私はまあやっぱり子供たちもそうですけど、そこから全てがどうなっていくかっていうところで言うと、道を選んでるだけなので、うん、まあそれがどういう道になるかっていうのは、まだ先は見えないんですよね。だから一旦はその場で行きたい方を選ぶというだけなので、その後にまた違う道があったり、戻ったり、あるいは、もっと山があったり、谷があったり、川があったりするかもしれませんけど、 一旦その選択肢するためにまずは通る道だけなんで、まあその部分だったら今の時点で一番自分が選びたいところに行きたいっていうのは分からなくはないので、はい、私もずっとそうですね、学校の先生になりたかったんですけど、なんでなりたかったのかっていうのは、まあ、なんとなく先生たちの影響を受けたんでしょうけど、恵まれてたんですよね。で、学校の先生に本当になりたいなと思ってて、先生って職業に対してすごく憧れ、まあ、要は先生やりたいっていうのがあって、本当に先生、教員免許も取り、まあ、一応中学高校とね、英語の免許も取って、まあ、先生としてやるっていうのになったんですけどね。やっぱり最後まで先生と呼ばれる仕事についてますからね、まあ、学校ではなかったです、まあ、学校でもね教えることあるんでね、まあ教えれますしね、まあそういう意味ではまあ夢は叶ってる方だと思うんですけど、はい、まあそういう意味で言うと、まあそこで一回選択するっていうのはね、まあその変わることもありだし大事だと思いますので、まあ明日は自分の今のステージをねしっかり噛み締めていただければいいかなと思ってますので、まあ月並みですが頑張っていただけるといいなと思ってます。はい、はい、ではこの後週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、オークラウディ。スターズでオークラでお届けしました。時刻は6時28分です。ここからの週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けしているコーナーです。私、中澤さまさまさん、中澤先生がお届けする、外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。はい。もうほぼほぼ英語に関するあんなことやこんなことばっかりになってますけどね。まあでも今日、ちょうどね、共通テストもありますから。まあ、英語のテストってね、まあ昔に比べて本当に まあ、全体的なリスニング力とかね、全体的なやっぱりところは上がってきてると思うんですけど、やはりこうテストっていろいろこう、明日のテストは、明日、明後日のテストとはね、まあ、それはそれとして、まあ全体的に英語のテストっていうのは、少し変わってる部分も多いし、変わってない部分もいっぱいあるんですよね。うん。で、まあ学習方法はかなり昔からと比べて、だいぶ変わってきてると思うんですが、まあその使ってる問題集だったりとか、まあその受験っていうことに対して問題集っていうのはそんなに、まあ変わってないかなっていう気はしますね。ただその英会話とか英語力っていう面だとね、例えばまあ TOEIC とか、まあ本当は TOEFL とかの方が、まあちょっと TOEFL が難しすぎるってことで TOEIC っていうのを聞くと思います。それも受けてる子はそんなに実はいなくて。だけど、まあ、尺度として、まあそのやっぱり英検がやっぱりあるので、で英検がすごいじゃ、まあ、変わってはいますけどね。だからその英語力と観点で見るところっていうのはまたちょっと受験とは違う部分もあるので、うん、なかなかあのちっちゃい子たちがね、高い級からって英語力がすごいというよりもやっぱり英語慣れてるんじゃないかなっていうところは多いから、文法的に理解してるってことはないですね。例えばうちの文法的って日本のこの学習するスタイルの文法っていう感じかな。うん。うちのインターの子たちも例えば自分の意見を英語で書いたりとか自分の意見を英語で言ってるけど、聞いてる分にはまあ文法的な間違いとかね、まあ単語とか使ってるのは比較的その難しいものではなくて、まあ難しいもの使うもあります。先生が言ったらそれ真似するとかあるけど、まあやっぱりこう、英語っていうものをただ英語で感じて、それを意味理解してる感じなので、括弧の中になんとか ING 切れるとか、なんか過去分詞とかそういう形ではないし、連語とか熟語とか覚えてるっていうのは、会話の中では使うかもしれないけど、まああんまりそのテストとして括弧3つあってそこに埋めるみたいのはね。やっぱネイティブの先生もやっぱ苦手なんです。苦手って言うと変ですけど、私でもそうだけど、日本語力があると日本語のテストやった時に、やっぱりなんとなく入れれちゃうんで、だから、やっぱり言葉って難しいですよね。だからその合ってる合ってないとか通じる通じないっていうのと、文法的に正しいかとか、言葉としてどうだとか、まあよく見直しもされてると思うんですけど、今の日本語の中でこういうふうに、使われてるとか、まあちょっと変わってきてるとかっていう言葉の変化っていうのも当然ありますから、まあそういうのはまあ、本来の英語力。で、英語のテストっていうのはやっぱり決まったものを決まったように答えなきゃいけないから、またちょっと尺度が違うかなっていうふうに思うんですね。なので、まあやっぱり試験問題の、まあ基本的なところはやっぱりそのコテコテのところもやっぱり多いので、しっかり知らないとできない文法やなんかもってところはあるかもしれませんね。私はどっちかというと昔から適当って、ちょっとこんなこと言い方するといけないんですけど、適当にやりたいところもあったっていうか、まあ英語環境が多かったせいもあるんですけど、なんとなくっていうのをなんとなく昔から好きだったんですよね。うん。まあ、これでもまあ英語はできた方なんですけど、なんとなくっていうのを結構昔から自分なりにしてたところがありましてですね。はい。なんとなくそんな感じっていうのが、まあ要は英語でもそうじゃないですか。日本語も。なんとなくそうやって喋ってると真似して通じたみたいな感じで、だからまあちゃんと勉強してないっちゃちゃんと勉強してないんですが、まあそんなこんな声を大にして公共の電波で言うことでもないんですけど、基本的にはそういう勉強スタイルだったんですね。だからまあなんとなくこう英語力がついてたっていうところはあるんですけれども、あんまりこうこと細かに読んだりとかこと細かに訳したりっていうところよりもっていう、まあどっちかって国語力があったのでできたのかなっていう気もするんですけどね。日本語に置き換えするときの日本語の幅があったみたいなところもあるので、なんとなくそういうイメージはありますけどね。やっぱり、勉強はある程度しておかないと点数にならない部分では当然多いと。でも点数、それを文法とかそういうことよりもなんとなく英語で感じることができたり、英語でなんとなく理解することができる、まあ要は 言ってることがわかるみたいなレベルで高い点取れていくようなテストも当然あります。でも最終的にはやっぱり英語力のトータル的に全てバランス良くないといろんなところで通用していかなくなるので中途半端になってしまいますからきっちり学習していくっていうのは大事かなって思いますね。はい。まあただなかなか文法をネイティブにやるってさっきも言ったけど難しいですよね。私たちもやっぱり。うん。正しく書くっていうのは本当にね、難しいですよね。もう、だって、だいぶ省略してますよね、喋ってる言葉って。あんまり意識してないかもしれないんですけど、結構喋り言葉って省略が多いんですよ。ねえ、そうだよね、とか、そうそうそうそう、そうそうそう、そこそこ、そういうこと、とか言って、ああ、やっぱりそうか、って何を言ってるか全くわかんないですけど、一番最初に言った言葉があって、ずっと喋ってる分には、まあ、通じるじゃないですか。でもそれ訳すとですね、そうそうそうそう、そうそうそうそうって言ってるだけなんで、うん、それはわからないですよね。でもまあ、やっぱり全部を喋ってないんですよ。うん。省略がいっぱいあるんで、やっぱそれは会話としては成り立つっていうことですからね。まあ、その部分ってやっぱり、だからなかなか喋れないというのはやっぱり、喋る人の違いで言うと、きちっと文を作ろうとしてしまうっていうのはやっぱりあるから、きちっと文を作ろうとしてしまうとやっぱりその分日本語的な発想が強くなって英語として返すのが遅くなって喋りにくいっていうのはあるかもしれないんで、結構ショートワードでも、まあ単語を喋ったりとか、まあ気持ち顔で見せたりとかっていうのをするとだいぶ通じるし、まあ言語というよりはコミュニケーション能力っていうのもありますからね。あとボディーランゲージとかね、顔の表情とかね。まさかですよ。日本で、まあ、その辺は共通ですよね。悲しい顔してて嬉しい人っていうのはあんまりいないと思うんで、例えばね、悔しそうな顔してても楽しいのあるかもしれないけど、なんか悔しそうにしてるのに喜んでるとかって、そういう感覚っていうのはやっぱ全国、万国どうかって言われると、やはり悲しいことがあれば泣きますし、いろんなことがあれば笑いますし、っていうのを見るとですね、そういうボディーランゲージも結構言語ツールとして通じる合うのはやっぱり表情は大事ですね。はい。まあ、テストに関しては明日なので。まあでもね、この数時間でも見ていくことが出る可能性もありますし、やっぱりもう事実のものですね。英語を読んで理解するみたいのはそんなに正直、今から能力的に変わるってことはないかもしれませんけど、まあ、答えが決まってる連語だったり、熟語だったりみたいなものとかね、そういうものに関しては、やればやるだけ思い出すきっかけにはなりますからね。だからまあ別にこの数時間でも、過ごし方によっては、まあ英語に関してですよ。うん、まあ別に脳ばっかではなくて、前日全くっていうことはないと思いますね。はい。だから私なんかも結構数見るっていうのを伝えますね。ちょっと見とくと、フックかかって思い出したりとかしますんで、まあ、それが、いろんなところで役立つこともありますから、あまり、前日だからといって、気わずに普通に、なんとなく気づいたことに触れていくっていうのも、まあ、よしかなとは思いますけどね。はい。まあ、とりあえず、頑張っていきましょう。ということで、まあ、今日ちょっと幅広いコーナーになりましたが、以上、中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。はい。まあ、新年とか1月なんでね、ちょっとせっかくなんで、アニーグローバルエデュケーションの新年度、ちょっと整理したいなと思ってますが、はい。まあ、やっぱり、一番今後、アニーグローバルエデュケーションが、力を入れていくところっていうのは、実はですね、まあ要は全部につながってるんですけど、まあ経済だったりとか社会のことを勉強していくっていうことを、 まあ塾の中でしっかり、まあ塾というかまあグループ全体取り組んでいこうということで、もうほぼほぼ4月からは、まあキャッシュって講座になるんですけど、そういうこう、経済の仕組みであるとか、まあ社会の仕組みであるとかみたいなのを学ぶという、そういう講座をですね、実はスタートです。まだね、ホームページも載ってないぐらいなんで、なぜかというと、ちょっと今整理をしてて、まあ、やっぱり講座としてある分にはね、どういう風な学年層でどういう風にやっていくかというところ最終段階なんですが、ちょっとなんとなくそういうことやるよっていうことで、あとまあ、経済検定みたいなものもですね、実は私が軸になって作ってる検定もありまして、それをまあ世の中に出していこうということでやるんですよ。なのでちょっとそっちので、これ一応今企画ではやっぱり一応塾なんでね、イメージは小学生みたいな中学生みたいな感じですけど、まあこれ社会人の方にも今後勉強として提供していけるようにしてきますので、まあいろんな意味でちょっとそういう教育に関して、でやっぱそういうことを学ぶ基礎力としてやっぱ国語算数だったりとか、まあ計算だったりとか、まあいろんな力も必要であると。うん、でそれをやっぱりこうアナログな部分とやっぱりこう ICT の部分でバランスよくやっていくっていうのがやっぱり今後の目標ですよね。うん、まあ当然塾は塾としてやっぱり学校のテスト対策だったりとか合格受験合格ってありますけど、まあそっちの方面と、あと一部多分本部校でこれからまあ塾ステイって昔ね、学童みたいなのありましたけど、まあそれのまあ英語学童バージョン塾ステイエブリっていうのがちょっと今後スタートしまして、小学校終わったらうちのずっと預からしてもらう、その中でいろんな勉強できるようなそんな、習い事付きの学童ですね。しかもネイティブもいるっていう、なかなかうちしかできないんで、これはかなりせっかくなんで来ていただくと嬉しいなと思いますので、まあそういう取り組みを今後していきますし、行っていこうかなと思ってます。ね、あとは先ほどもちょっと言いましたかね、ミドル学校同盟さんの方で、アニインターションスクール新規開校しますので、ぜひね、関係がある方は行っていただくといいかなと思いますし、まあ普通のインターナショナルスクールの方も校舎展開しておりますので、はい、まああとその定期的にね、インターナショナルスクールなんかは、ちっちゃい子、まあちっちゃい子つっても年中3位、年少3位のちっちゃい子たちのお母さんとね、そのちっちゃい子たち用のイベントやなんかも、まあイベントっていうかその、まあ、相談会的なものとかね、そういうものはちょっと来年度以降やっぱ増えていくと思いますし、より皆さんに寄り添った状態で長きにわたってお預かりしたいということで、始めていきます。そして英語スクールアニー含め、イベントがねまたね増えますので、はい、こちらはちょっとおいおい皆さんにね、新しい企画ももりもりたくさんご用意しましてね、昨年度も結構いろんな取り組みしたんですけど、まあ今年でも一発目はね、まあ冠は終わっちゃったんですけど、2月2日渥美半島駅伝、中澤塾エゴスクラーニの冠ということで、伝統ある駅伝にですね、なんと私スターターと表彰状を渡しに行ってきますんで、私は走れないですけど、はい、走れっていう声もあるんですが、まあ駅伝はね本当にもう本当にスペシャリストの方々が走ってますから、私が走ったところですぐに見えなくなってしまうんですけど、まあ持久走はね昔からその得意だったんで、まあ得意というか最初むちゃくちゃ遅かったんですけど、3年間で2分タイム縮めましたので、最後5分ちょっとぐらいだったんですけど、中1の頭は7分半かかってますんで、結構私野球部で揉まれて速くなったタイプなんですけどね、まあそんなこんなでイベントもありますし、皆さんまた楽しみにね、なんかいろいろ YouTube だったり、ティーズもポスターみたいでよろしくお願いします。はい、ということで今週も熱血教えて中澤先生のお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤おさむさん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care.
最適なメガネ作りには眼科医とメガネ店の連携が大切です。メガワールド全店に新しい国家資格眼鏡作成技能士が在籍。大切な目を守るため眼科と連携し安心安全なメガネ作りをサポート。メガネ、コンタクト、補聴器、日本最大級メガワールド。
ちょっと複雑で他社に断られてしまった、そんな案件とっても大好きです。メッキ、アルマイト処理などさまざまな金属のさまざまな表面処理をお客様と一緒になって解決します。金属の表面処理と的確な案件処理、株式会社小池テクノ。
チューブガス不動産はこの度ターラ不動産へと社名を変更いたしました。皆様に支えられ新たなスタートを切ります。これまでもこれからも安心と信頼のサービスをお届けしていきます。サーター